い、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。ですねすいません。いや、ニュースキャスターとかってすごいですよね。咳とかくしゃみとか痰絡むってこと一切ないですからね。さすがプロという感じはしますけれども、というわけで昨日ですね、いや、ちょっと不思議な体験しまして、寝ていたらですね、突然良いアイデアがひらめきましてですね、慌ててこう寝ぼけまなここすりながら枕元にある iPhone でこうメモしたんですけれども、まあなんていうんですかね、まあ先日ね、情報は少ない方がいいというお話をしましたけれども、とにかく情報は少しでいいわけですよ。なんていうのかな、いわゆる情報というものは最小限の情報以外はすべて余分なね、いわゆる情報脂肪といいますか、情報コレステロールといいますか、別にコレステロールだってね、善玉と悪玉あるわけですけども、取りすぎるとこう体に良くない、情報メタボになってしまうというお話をしましたけれども、昨日ですね、ちょっと歯医者に行きましてですね。で、歯医者で、私、その歯医者もう20年通ってるんですけど、その歯医者はですね、先生が横柄なのと、長い待ち時間というね、それでご近所と言いますか、その歯医者の近所では有名でして、で、横柄な先生と、長い待ち時間に耐えたものだけが素晴らしい治療を受けることができるという、なんて言うんですか、ね、なんかこう、罰ゲームかなんかかのような、こう、そういう歯医者さん。私、横柄で面白い歯医者さんというのが割と好きでして、横柄で面白いお医者さんというのが割と好きで、そういうお医者さんをコレクションしてね、通っているわけですけども、まあ、しかしお医者さんっていうのは、どうしてみんなね、話があんなに面白いんでしょうね。まあ一種の接客業だからかもしれませんね。何十年もね、ベテランのお医者さんってね、やっぱりどっか面白い。無口な人は無口な人なりに面白いし、無口でない人はまた別の、面白さがあるし、お話が面白い人っていうのは当然なんですけど、無口なお医者の先生がボソーという何かっていうのもすごい面白いわけでございます。というわけで昨日その待ち時間の長い歯医者に行ってきたわけですけど、待ち時間が長いことを一応横柄な先生といえどもちょっと気にしてるらしく、待合室には雑誌類がなかなか充実しておりまして、世界画報から、ニューズウィーク、週刊新潮、週刊文春と、あと週刊朝日かな、一通りずらっと揃っていてですね、私はもうそこに行ったら、雑誌を読むということをやっているんですけども、そこでですね、ニューズウィーク日本版の、3月16日号のですね、表紙が思考力を奪う SNS 時代という、タイトルといいますかね、そういうコピーがついていまして、で、それについてるサブコピーがですね、ツイッターやフェイスブックに大量のメール、殺人的な情報洪水が頭をフリーズさせるという、先日私がお話しした、何ですか、情報メタボの話と似たようなコピーが並んでおりますので、これはと思って早速中身を読みましたら、まあ、大してやっぱり私の言ってることと変わりないことがですね、いろいろと書かれておりました。3月16日号でいいんだよね。ちょっとお待ちください。うん、3月16日号です。ご興味ある方はご覧になっていただければと思いますけど、向こうはきっちりデータで調べて、こっちは、実感、こうじゃないのという実感で物言っただけなんですけれども、まあ、だいたい言ってることは同じですね。まあ、よく、言われることですけれども、人間は7つ以上の事柄が並ぶともうそれを選べないという話をどっかで聞いたことがありまして、だから私項目並べるときはなるべく7つ以下にしようということは努力してるんですけれども、 やっぱりたくさん情報が入りすぎると、脳の方がその情報を入れることとか、思考力をシャットダウンしちゃうとか、あと何ですかね。情報が少ない方が正しい情報を選べる確率が上がるとか、あと何ですかね。情報が多すぎると不安になるとか、そういったことをですね、ちゃんと、ニューズウィークの方はですね、しっかりいろんな数字を上げたり、調査をしたり、偉いね、なんて言うんですか、医学博士のこう論文を上げたりして説明していましたけど、まあ、何のことはない。私が普段実感していることとそんなに変わりはなく、まあ、まあ、そんなに私の言ってることこれ間違ってなかったんだなと思うんですけれども、本当にね、情報は、少ない方がいいというのは真実のようでございます。あと、これは今日の本題にじゃあしようかと思うんですけれども、情報少ない方がですね、いいアイデアが浮かぶんです。これはね、本当に、私なんていうのかな、医学博士とかそういうわけではないので、実感でしか説明できないんですけれども、たくさんこう、情報をわーっと入れたりしてね。で、じゃあいいや、情報いっぱいあるから、その中からこう、組み合わせたり、取捨選択したりして、いいアイデアが浮かぶかっていうと、そういう時ってね、実はいいアイデアはあんまり浮かばない。作家の石田イラさんが、テレビかなんかで言ってた話だと思いますけれども、作品を小説書くときにたくさんの情報を読み、たくさんの資料を読み込んで、だからいいものができるわけではない。一回読んだら全部捨てない、一回全部捨てて、それで、書くと。そういったことをおっしゃってる作家さん結構多いんですよね。これは、なんて言うんですか、小説作法の講座でも時々お話しする話なんですけれども、資料を全部読んで、それ全部盛り込もうとするのは、やっぱりダメなんですよ。いわゆる、なんていうのかな、小説を書く初心者の方に多い現象なんですけれども、とにかく、リアリティを出したいから、情報、資料を得て、資料を読んで得た情報をわーっと盛り込むっていうことをしたがる方いらっしゃいますけれども、これはですね、なんていうのかな、すごい、それはそれで面白くない小説になってしまいます。情報詰め込んだだけで実はリアリティっていうのは出なくて、それは映画を見ててもお分かりになるかと思いますけど、ま、映画特にドキュメンタリーとかを見てても、ま、お分かりになるかと思いますけれども、一生懸命情報詰め込んでも、実はリアリティというのは出ない。で、リアリティっていうのはじゃあ何かって言ったら、まあ、その話は長くなるので省きますけれども、情報と、体感と、実感が、なんて言うんですかね。情報というのは、こう、なんていうのかな。いわゆる純水、純の水ですね。純水と同じで、情報っていうのは、こう、いろんな、こう、共雑物と言いますか、雑音とかそういう、雑多なものを取り除いて得た、特に数字なんてそうですよね。数字は、純粋に、なんていうのかな、人工的に作ったものなわけですよ。実際、なんていうのかな、生きてたり、する、生きてたり、生活してたりすると、実際に特に数字で表せるような純粋なことっていうのは実はあんまりないわけですよ。例えばイエスのどちらでもないで答えてくださいみたいなことを言われますけれども、ああいうアンケート調査も実は結構、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけど、アンケート調査というのも結構、設問の作り方とか聞き方とか、アンケートの方法によってすごくこう、なんていうのかな、結果が変わってくる。だからある程度例えば世論調査なんかでもそうですよね。そういうのはすべて目安にしか過ぎないわけですけれども、だから情報っていうものは例えばそういう 世の中は例えば今の完成権をどう思っているかということでは、そういう例えば、世論調査であるとか、そういったことがですね、マスコミの報道なんかに載ったりするわけですけども、まあまあ、報道とかそういう、まあ、あらゆる情報はそうですけども、生の情報、自分が見て得た情報と、マスコミとか、まあ、ネットとかに載る情報っていうのはまた別物ですからね。一回、誰かのバイアスがかかっている。で、大事なことはですね、おとといの火曜日のユーストリームの配信でも言ったんですけども、バイアスがかかるということは、エンターテインメントにおいては何ら問題ないんです。偏ってないと逆に情報というのは面白くない。例えば、歴史の教科書なんかそうですよね。まあ、歴史の教科書がもはや日本の自虐史観というバイアスがかかっていると言われたら、まあそうですね、というふうにちょっと同意したくなるところもあるんですけど、まあそれは置いといて、歴史の教科書というのはできるだけこう、論争がない正しいところだけを載せるという努力を一応なさってるのがよくわかります。だから、正しいところだけを載せるというふうにしますと、なんて言うんですかね、やっぱつまんない本になっちゃうんですよ。この例えば、すいません、今鎌倉幕府っていい国作ろう鎌倉幕府1192年の成立じゃないんですよね。なんかまた別の年号になっちゃったって話、すいません聞きましたけども、例えば鎌倉幕府が成立した年というのは何をもって成立とするかという基準を決めて、で、それが起こった年とか、例えば関ヶ原の合戦なんてのは何年のいつに起こったというのははっきりしてる。だから、で、石田三成、いわゆる西軍が負けたというのもはっきりしてる。そういうふうにはっきりしてることだけを載せていくとすんげえつまんない方ができる。だから、ネットでも、マスコミでもそうですけれども、エンターテインメントとして、面白いものとして見る。面白いものとして読む。その分には、バイアス、情報にバイアスがかかってる。偏見が入っているっていうのは、もう何ら問題ない。むしろその方が、こう、面白いものができるわけですね。で、私たちが面白い歴史教科書を作る会なんていうのをやってるのは、まあ、俺らの偏見で教科書を作ろうよと。ただ、面白い偏見、いわゆるサービス精神という偏見で作ろうよと。で、これは間違ってんじゃないのとか、そういう意味からでも歴史に興味を持ってもらえれば、それはそれで全く構わないと。別に、バーバラ史観とかね、差し押し観とかはっきり言って、兵よりもどうでもいいと思ってますんで、もっと言うと、芝史観もどうでもいいと思ってますんで、史観というのは、要するにエンターテインメント、においては何らもん、どんな偏った視観になると問題がない。で、問題になるのは、エンターテインメントの域超えちゃって、例えば政治的問題になりましたよとか、なんていうのかな。ああ、でも、ねえ、エンターテインメントと割り切って、書く方は書いてても、取る方は真面目に取っちゃう場合もあるんで、ちょっとそれは注意がやっぱり必要かなと、今、反省ちょっとしました。ただ、歴史においてはね、こう、私のように、こう、歴史に全く興味がないと、しかもクソもなくなってしまいますので、やっぱり、批判的な意見もね、肯定的な意見もいろいろ、まずは、こう、興味を持たないと生まれないので、こう、まず面白い、面白くするということは必要なのではないかなというふうに思っているわけですけど、あんまり影響力が大きくなってくると話はちょっと別ですね。ちょっと話しとれますけど、今の話に関連して、小松左京さんの大ベストセラー、日本沈没という本がありますけれども、まあ、ある程度そこそこ売れてるうちは面白い面白いでいいんだけども、200万部超えたあたりから日本は本当に沈没するんですか的なこう質問が増えてきたということを、どっか小松左京さんがどっかで語っていたように思いますけども、確かに200万部とか何百400万部とかいっちゃうと、影響力がね、こう公的なものになっちゃうんですよ。多分 書いてる小松左京さんはもちろん小説ですから、こう、まあ、科学って、科学、空想科学小説とは、だから根拠はないとか、リアリティがなるべくあるように書くとかいうのは当たり前なんですけど、なんて言うんですかね、本気にさ、まあ、小説なんで本気にされると困るという、まあ、そういった、ことがね、ある、まあ、そういう出来事があったようでございます。まあ、それに関連してちょっと今思い出したんですけど、私の知り合いで、ノストラダムスの大予言の最後の編集者という方がおられまして、その話、その方の話がすごい面白かったんですけども、まあ、ノストラダムスシリーズといえばもう私の世代では全員知ってる、なんて言うんですかね、大ベストセラーでございますよ。で、で、ノストラダムスの大予言のシリーズで、もう、ほら、1999年、7の月だったか、9の月だったか、もう近づいてくると。で、当然、恐怖の大王は降りてこないわけですよね。だから、その頃でこう、最後の巻を出さなきゃいけないと。で、最後の巻の、要するに、シリーズの最後の本の編集者の方は、ふざけんなと。こんな嘘書きやがって、とか、まあそういうご批判はまあ覚悟してらっしゃったらしいんですね。だけど、そういう嘘つきやがってというのを、嘘つきやがってという批判は覚悟してはいたんですが、本気にした人たちが、助けてくださいと言って会社に来ちゃうとか、そういった事態までは想定してなかったようでございますね。いや、本当にね、助けてくださいって会社に来ちゃうのは想定してないでしょうね。なんていうのかな。だから、何が言いたいかっていうと、こう、一定のエンターテインメントのつもりでも、すごく売れちゃうとまた社会的意味が変わってきちゃうという意味で、まあ、なんていうのかな。あんまり売れたら、ちょっと、その偏見、というのもちょっと考え物になってくるんですけど、まあ世の中のほとんどの 99.99% の本は売れないわけですから、そんな心配をするのはまさに、虎の狸の皮算用でして、売れてから心配しますというわけで、何の話からこんな話になったか全く思い出せなくなってしまったんですけど、そう、どんな話からのこの話になったんだっけ。まあとにかく情報が多いと、ものが考えられなくなるということは、こう、事実のようでございます。なんていうのかな。私、この間、株のディーラーさんは、やっぱり情報たくさん必要なようですね、みたいな話をしましたけれども、そのニューズウィークのね、3月16日号の、記事を読みますと、株のディーラーさんですら、あんまりたくさんの材料、つまり情報があると、誤った判断をする、ということでございます。だから、すべてを知らないと、すべてがわからないのではなく、ほら、検査でも全数検査と一部こう取り上げてやる、なんていうの？なんて言うんでしょう。まあ、なんか名前があるんでしょう。こう全部検査するのと一つその中の一つ何個かを抜いて検査するというまあ検査方法ありますけれども、その何個かのやつで実は十分ことは足りる。で、一つのね情報をよく噛んで、その数少ない情報からものを考えるという方が人間の思考力はどうも。柔軟に、そして合理的になるようであります。なんていうのかね、すぐにね、こう、なんていうのかな、情報で物を言う人たちって言いますよね。まあ、こっちが意見を言うと、それは、もうあるとか、ないとか、もうそれはよそで言われているとか、まあ、なんていうのかな、学術論文を書くときは確かによそで言われてるか、すでに、なんていうのかな、すでに発表されているものかそうでないのかというのは非常に重要なことになりますけれども、あとね、 ミステリー作家のトリックとかそういうのはもう最初にやった人勝ちらしいですから、そういうのであれば別ですけれども、何か意見とかものを言うときに、もうこれあそこで言われているよというふうに指摘することが何の意味があるのかしらと。別に私世界で一番早くその意見を言いたいわけでは別にないので、自分が考えてこう考えましたということを言うことをですね、あ、それはあそこの意見である、ここの意見であるっていう指摘する人に限ってね、その人は新しい意見を何ら持ってないという、まあそういうね、情報メタボな方々が、最近と言いますか、増えているようでございます。だから情報を持つということはですね、素晴らしいことであったわけですけれども、これからはね、そんな情報を持つなんてことはそれこそ iPhone とかパソコンとかそういったものにお任せして、こう私たち人間はですね、ものを考えるということに集中した方が合理的なのではないかなというふうに思います。で、特に気をつけなければいけないのはね、物事をたくさん考えるには情報がありすぎると、考えられなくなる。で、考えられなくなるとどうするかって言ったら、情報をそのまま鵜呑みにしてしまうわけですね。で、この情報過多の時代、大事なのは情報をたくさん持ってることではなく、どの情報が正しいか、どの情報が正しくないかということをですね、こう取捨選択する思考能力の方がはるかに大事になってまいります。さっき言った横柄な歯医者さんの話ですけども、ココアが、チョコレートがですね、虫歯を予防するというのが流行っていた頃ですね、聞いてみたんですよ。先生、チョコレートって本当に虫歯予防するんですかって聞いたら、じゃあさ、じゃあバーバラさんは、バター舐めたら、虫歯になると思う？バター舐めて虫歯になると思う？って言うから、いや、ならないんじゃないですか。じゃ、チョコレート食べたら虫歯になると思う？なんかなりそうな気がしますね。そういうね、身体感覚っていうのはすごい大事なんだよ、と。で、結論、その先生は結論から言うと、砂糖の入ってないチョコレートには多少、なんか虫歯予防の力はあるかもしれないけれども、基本的にあれは砂糖が入ってるからやっぱり虫歯にはなるよね、というお話をしてたんですけども、そういう、だからこれをやるとどう思うっていう、そのどう思うっていう、だからね、いわゆる受け取って素直にどう感じるか、なんとなくこんな感じがする、こんな、なんとなくこんな気がするっていうのは、実は、これね、実は、なんていうのかな、以前私が学生の時に、ソ連法というのを勉強していて、ソ連法の教授に、いやー、エリツィンは悪者ですよ、みたいな話をしたら、いや、その根拠はなんで？まあ、エリツィン氏がですね、政治家として出てきた頃、いや、エリツィンは悪いですよ、って言ったら、その根拠は何？って聞かれて、いや、顔が悪いです、っていうふうに、まあ、答えたんですけども、先生は笑ってですね、いや、それもうちょっと根拠あるように説明してくれないと、というふうに、おっしゃられたんですけれども、まあ、蓋開けてみたら、エリツィンはまあ、政治家としてはゴルバチョフじゃはるかに劣る、人物だったわけでございますけれども、実はその確かに根拠ないと論文は書けないんですけれども、日常生活においては、実はその例えば私がね、エリツィン、すいませんね、エリツィン氏聞いてることはないと思いますけど、エリツィンさんをこれ政治家としては良くない人物なんじゃないかとか、そういうふうに、まあ、日本の政治家もそうですよ。この人はどうも、あの人はどうも、みたいなことを、で、この人はいい、あの人はいい、ということを、まあ、気軽に言って、実はそれには、評論家なんかはね、無責任だとか、根拠がないとか、いろんなことを言いますけれども、実はですね、根拠が説明できないだけで、無意識の根拠はあるんですよ。まあ、私たち、例えばね、日常生活でいろんな人に会ったりします。こんな人に会ったり、あんな人に会ったりで、人間の情報ってのはどんどんインプットされてくるわけですよ。で、蓄積されてくる。だから、例えば私なんかは、 編集者さんとか新しい取引先の人にお会いして、はじめましてって頭下げて頭上げて相手の顔を見たら、もう仕事くれるかくれないかわかりますからね。で、これは別に私がすごいわけではなく、単に情報の蓄積がいっぱいあったから、こういう、例えばこういうって一言で4文字で言いましたけど、そのこういうには例えば顔もあるし、雰囲気もあるし、性別もあるし、まあいろんな要素があります。物腰とか態度とか、そのこういうっていうのに無限の情報がわー秘められて、込められていて、こういう人は仕事をくれるくれないというのがですね、もう顔見ただけで判断できるという域に達しちゃっただけであります。もっと言いますとですね、マクドナルドでアルバイトしてるとき、お客様が入ってくる、いらっしゃいませーってこっちはまあマック声で応対するわけですけども、顔見た瞬間何頼むか分かるようになりますからね、大まかには。だからなんていうのかね、経験というのはですね、実はすごくて、ただそれが無意識のうちにわーっと蓄積されていってるから、無意識なんですよ。だから言葉にはできない。だから論文とか書けないわけです。だけど、この人はこうなような気がするというのは、割かし、こう、当たることが多い。っていうか、当たってくれないと、人間のね、思考というのはむしろない方がいいことになってしまいますので、なんて言うんですかね、人間のなんとなくというのは割と当たるようにできてるはずなのでございます。でないと、それの意味がないからね。で、だからね、情報というのは一回覚えて忘れる。だけど、忘れているようでも実は体のどっかに、わかんないですよ、脳じゃないかもしれませんよ。歯とか、つま先とか、そういうどうでもいいところに蓄積されてるかもしれませんけど、まあそれはいいんですけど、まあどこかに覚え、忘れていたつもりでも情報としてはどこかに収納されていて、それがいざという時にね、こう判断の材料になったりするわけでございます。だから、覚えているほどの情報というのは実はそんなにいらない。で、覚えていったり忘れるぐらいでもちょうどいいわけででしてね、短期間に大量の情報を入れるとですね、消化しきれずに、情報コレステロールとか情報メタボの原因になってしまうのではないかというふうに思います。というわけで今日はですね、物事を考えるには情報は少しの方がむしろ良いという話を、いたしました。情報というのはまあ7つ以上あるとね、もう選べない、どれでもいいっていうふうになってしまう。まあそのニュースウィークの記事はですね、お見合い相手を大量に紹介されたところ、どれでも良くなって適当な相手とデートしたら最悪のデートになってしまったという、なんていうんですか、まあね、アメリカでもそういうことはあるんだなという卑近な例を出して、説明していましたけど、これが一番実感ありましたね。だから、多すぎると一番素晴らしい最良の選択をできなくなる。だから、まあね、三人ぐらい紹介されれば、こう良かったのではないかというふうに思ってしまうわけですけども、皆様いかがお考えでしょうか。だからね、テレビなくても、新聞なくても大丈夫。今はネットをちょっと使えば、ニュースなんて嫌でも目に入ってきますから。で、気になる原発の記事なんかはね、まあ、本屋行って立ち読みしてもいいですし、なんていうのかな、特にネットの情報なんかは正しいものと正しくないものがすごく玉石混交なので、これからは、皆さんの情報を取捨選択する能力というのが、問われてくるように思います。というわけで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日もですね、ポッドキャストで、皆様にお目にかかりたいと思います。というわけで、今日もお相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ゴールデンウィークの初日ですけれども、皆さんどうぞ楽しんできてください。